山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、これは僕がこれまで見てきたライブやインタビューした、アーティストのちょっと面白い話をしてみようかなっていうところです。来月2月に、第二音楽評論集、弱虫のロック論という本を出すんですけれども、この本にやっぱ書ききれなかった話がとっても多いので、それを、このポッドキャストで喋、ろうという企画です。今日お届けするのは清志郎も唖然としたアメリカのスタジオの話なんですけれどもね。清志郎さんが亡くなる前、最後のそのスタジオアルバムになった夢助っていうアルバムのレコーディングがナッシュビルで行われたんですけれども、それに同行して取材できたっていうそのラッキーなことがあったんですけれども、その時に清志郎さんがちょっと唖然とした顔をしたことがありまして、その話を今日は、してみたいと思います。平山雄一のロック親父の独り言、今夜は今和の清志郎も唖然の巻です。の巻って言ってもね、そんなもんじゃないんですけども、清志郎さんとは結構古いお付き合いで、地元も近かったせいもあったりね、いろんな話をできたんですけれども、でも中でやっぱ一番の思い出は清志郎さんが、生前最後の、スタジオアルバム夢助というアルバムを作った時に、ナッシュビルでレコーディングが行われたんですが、そこにその同行して、スタジオの様子を取材するチャンスがありました。そのスタジオはですね、スティーブ・クロッパーという、名ギタリストがいるんですけれども、スティーブ・クロッパー自身は、60年代のスタックスという、R&B のレーベルでオーチス・レディングという、有名な歌手がいるんですが、それは清志郎さんもその尊敬している歌手なんですけれども、彼のバックバンド、あるいはそのスタジオミュージシャンとして、有名になる人です。ちなみにですね、当時はやっぱりそのブラックミュージックっていうのはミュージシャンもブラックの人が多かったんですが、スティーブ・クロッパーはその白人、いわゆるホワイトで、本当にいろんなことがあったらしいんですけれども、で清志郎さんは、そのスティーブ・クロッパーさんと、以前から友達で、今回のレコーディングはあのスティーブさんのところでやりたいなと言っていて、実現したわけです。もともとスティーブさんはメンフィスという町の出身なんですけども、で、メンフィスがリズム&ブルースのメッカなんですが、すぐそばに、そばって言っても多分200キロ近くは離れてると思うんですが、ナッシュビルという町がありまして、こちらカントリーの町なんですけれども、アメリカの方もスタジオミュージシャンの仕事っていうのがだんだん先細りになってきまして、皆さんもご存知のようにもうコンピューターでレコーディングするようになると生楽器はめんどくさいという、風な風潮が広がりまして、あんまりいい風潮だとは思わないんですが、というところでメンフィスと、ナッシュビルが、共同でスタジオの街を作ろうじゃないかということで、R&B 系のミュージシャンも随分ナッシュビルにスタジオを持つようになってたんですね。で、スティーブ・クロッパーさんも、ナッシュビルにスタジオを持っておりまして、夢助のレコーディングは、そこで行われました。僕もそのイメージしたんですけれども、当然そのスティーブ・クロッパーさんはその1960年代から、いわゆるスタジオミュージシャンの職人芸といいますか、ほとんどのブルース・ブラザーズという映画に、出てくるバンドがそのスティーブ・クロッパーさんの仲間なんですけれどもね。でちゃんとそのコンピューターの打ち込みとかを使わずにアナログのレコーディングテープを回して、レコーディングするんじゃないかなと思ってスタジオに行ってみたわけです。そうしたらですね、なんとスティーブ・クロッパーさんのスタジオにはプロトゥールズという、デジタルワークステーションっていうんですかね、コンピューターで編集してレコーディングを別にテープなんか回さないぞという機械が置いてありまして、でちょっと平山も唖然としてたんですけども、先についていた清志郎さんもかなり唖然としてたみたいで、さらにはその追い打ちをかけるようにスティーブ・クロッパーさんが、僕が音楽評論家だって自己紹介をすると、平山くん、このプロトゥールズって機械はすごくいいんだよって真顔で平山に教えてくれましてですね。ちなみにその時点では、これは2006年の話なんですけれども、もうプロトゥールズはインディーズの人でも使うっていうぐらい普及している機材で、平山もよく知ってるんですけれども、なんかそのクロッパーさんにしてみると、そのアナログでずっとやってきた人だから、信じられないくらい便利だと。で肝心の音の方はどうなのかなって、平山の方もね、ぐるぐるテープが回ってレコーディングを久しぶりに見れるのかなと思ったら、その全然そうじゃなかったんですけども、さすがに クロートゥールズを使ってもスティーブ・グロッパーさんの音はやっぱ太くてかっこよかったんですけどもね。でもやっぱりその清志郎さんとも話したんですが、テープがくるくる回ってるレコーディングしたかったなって多分清志郎さんも思ってたんじゃないでしょうかね。せっかくアメリカのスタジオのメッカナッシュビル、そしてプロデューサーには60年代から活躍する名ギタリストのスティーブ・クロッパーさんのレコーディングがプロツールズで行われていたという、清志郎さんもあぜんという、話でございました。ひらめいちのロックオヤジの独り言、清志郎さんもあぜんの巻は、いかがだったでしょうか。ちょっとまあ切ない話ではあったんですけれども、そんなこんなで当然清志郎さんも出てくる、ひらめいちの音楽評論集、弱虫のロック論は、2月27日に発売になります。楽しみにしてください。そしてですね、その本の発売日当日の2月27日に、ZEP 東京で、ひらめいちのその本のリリースパーティーを行います。出演してくれるのは、奥田民生君とアジアンカンフージェネレーションです。まあ、めったにないその2番対バンだと思うので、楽しみに見に来てください。一般発売、されております。おそらくもうこの時期だとその弱虫のロック論で、検索をすると本と、ライブのことが両方とも出てくると思いますので、そこでチェックをして、もしチケットを手に入れられたら会場でお会いしましょう。平山雄一のロックオヤジの独り言、またお耳にかかりましょう。